稲敷市議会だより第74号発行日令和5年11月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号300-0595稲敷市犬塚1570番地1、電話029-892-2000、代表。主な内容、令和5年第3回定例会の報告、市政を問う一般質問11人、委員会の審査経過と結果、各委員会の報告、以上のような内容でお伝えします。第74号の表紙の写真、江戸崎かぼちゃ新規収納を目指すプロフィール、地域おこし協力隊高木雄介。江戸崎かぼちゃ会の一員として産地の維持発展に貢献できるよう、生産技術の習得と独立新規収納の準備を進めていきます。輝かしい伝統を持ち、素晴らしい品質を誇る江戸崎かぼちゃの魅力を発信する活動もしていきます。QR コードがあります。地域おこし協力隊の高木さんとかぼちゃ畑での工作の様子が載っています。地域おこし協力隊事業産業建設常任委員会所管。写真終わり。令和5年第3回。稲敷市議会定例会。令和5年第3回稲敷市議会定例会が9月5日火曜から9月29日金曜までの25日間にわたり開かれました。本定例会には議案等が34件、報告7件、専決処分の承認1件、条例改正3件、令和5年度各会計補正予算6件、令和4年度各会計決算認定12件、指導路線の廃止1件、人事1件、請願2件、発議1件の上程があり、全議案とも全会一致により原案承認、可決、認定、同意、継続審査、採択されました。また、議会の審査経過及び議決の結果については次の通りです。開催日、審議内容の順にお伝えします。9月5日火曜、開会。議案等31件が上程され、市長より報告提案理由説明を受ける。代表監査委員から決算審査結果の報告を受ける。人事1件の採決を行う。請願第1号、2号を総務教育常任委員会へ付託する。決算審査特別委員会が設置される。6日、議案調査のため休会。7日、木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。8日、金曜、議員3名による市政一般に関する通告質問を行う。各常任委員会及び決算審査特別委員会へ、議案23件を付託する。11日月曜、総務教育常任委員会及び決算審査分科会審査。12日火曜、総務教育常任委員会及び決算審査分科会審査。13日水曜、議員2名による市政一般に関する通告質問を行う。14日木曜、市民福祉常任委員会及び決算審査分科会審査。15日金曜、市民福祉常任委員会及び決算審査分科会審査。19日火曜、産業建設常任委員会及び決算審査分科会審査。20日水曜、産業建設常任委員会及び決算審査分科会審査。21日、常任委員会及び決算審査分科会予備費のため休会。22日、常任委員会及び決算審査分科会予備費のため休会。25日、議事整理のため休会。 26日火曜、決算審査特別委員会、全体審査。27日、決算審査特別委員会予備費のため休会。28日、議事整理のため休会。29日金曜、各常任委員長及び決算審査特別委員長から付託議案について審査報告を受け、議案23件、請願1件の討論採決を行う。請願第1号が継続審査となる。発議第2号を上程し、質疑、討論、採決を行う。閉会。令和4年度全決算、12会計を認定。令和5年度補正予算、新型コロナウイルス予防接種事業、4693万9000円などを可決。議案等番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成反対の順にお伝えします。報告第6号、一般財団法人稲敷市農業公社の経営状況について、令和4年度事業報告書及び令和5年度事業計画書を提出するもの、報告。報告第7号、株式会社稲敷エナジーの経営状況について、第1期事業報告書及び第2期事業計画書を提出するもの、報告。報告第8号、令和4年度稲敷市一般会計継続費精算報告書について、令和4年度に終了した事業の精算を報告するもの、報告。報告第9号、健全化判断比率の報告について、令和4年度の決算をもとに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率及び将来負担比率について報告するもの、報告。報告第10号、稲敷市水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第11号、稲敷市工業用水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第12号、稲敷市下水道事業会計の資金不足比率の報告について、いずれも令和4年度の決算をもとに資金不足比率を報告するもの、いずれも報告。議案第59号、専決処分の承認を求めることについて、事故による和解、稲敷市役所駐車場道路内において発生した物損事故の和解を報告するもの、総務教育、原案承認、17対0。議案第60号、稲敷市職員の給与に関する条例の一部改正について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、条例の一部を改正するもの、総務教育、原案可決、17対0。議案第61号、稲敷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、特殊勤務手当の特例を廃止するもの、総務教育、原案可決、17対0。議案第62号、稲敷市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び稲敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の改正に伴い、条例の一部を改正するもの、総務教育、原案可決、17対0。議案第63号、令和5年度稲敷市一般会計補正予算第5号、規定の予算額に3億678万円を追加するもの、総務教育、市民福祉、産業建設、原案可決、17対0。 議案第64号、令和5年度、稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第1号、規定の予算額に1,529,900円を追加するもの、市民福祉、原案可決17-0。議案第65号、令和5年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第1号、規定の予算額に87,750,000円を追加するもの、市民福祉、原案可決17-0。議案第66号、令和5年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算第1号、規定の予算額に497,000円を追加するもの、産業建設、原案可決17-0。議案第67号、令和5年度、稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、規定の予算額に210,000円を追加するもの、市民福祉、原案可決17-0。議案第68号、令和5年度稲敷市工業用水道事業会計補正予算第1号、資本的支出に3,450,000円を追加するもの、産業建設、原案可決17-0。議案第69号、令和4年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額251億6,381,960円、歳出決算額237億2,925,8,291円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。
議案等番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。議案第70号、令和4年度稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額47億9,104,865円、歳出決算額46億9,743,7,664円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第71号、令和4年度稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入決算額339,309円、歳出決算額216,310円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第72号、令和4年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額41億3,767,9,337円、歳出決算額39億8,094,7,499円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第73号、令和4年度稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額217,1209円、歳出決算額593,806円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第74号、令和4年度稲敷市フット財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額490,4932円、歳出決算額474,766円、決算審査特別委員会、 原案認定17-0。議案第75号、令和4年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入決算額2億8776万6000円、歳出決算額2億8726万8000円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第76号、令和4年度稲敷市後期高齢者医療特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入決算額11億672万4187円、歳出決算額10億9884万78円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第77号、令和4年度稲敷市介護サービス事業特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入決算額1253万6562円、歳出決算額934万1359円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第78号、令和4年度稲敷市水道事業会計決算認定について、総収益10億2640万7696円、総費用9億8031万259円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第79号、令和4年度稲敷市工業用水道事業会計決算認定について、純利益376万5659円、総費用619万4636円、決算審査特別委員会、原案認定17-0。議案第80号、令和4年度稲敷市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について、総収益22億3359万403円、総費用17億4414万1129円、未処分利益剰余金6億7027万7353円、決算審査特別委員会、原案可決及び認定17-0。議案第81号、指導路線の廃止について、指導江戸崎2237号線を廃止するもの、産業建設、原案可決17-0。議案第82号、稲敷市浮島財産区管理会委員の選任について、浮島浜田和美、原案同意17-0。発議第2号、不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書、提出者染谷邦香、他6名、総務教育、原案可決17-0。議長根本浩二は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は議長により決することになります。請願の審査結果、議案番号、件名、請願者、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順にお知らせします。請願第1号、令和5年8月1日、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願、水戸市茨城県教職員組合執行委員長中山幸男、他147名、総務教育、継続審査17-0。請願第2号、令和5年8月25日、不登校児童生徒に対して 多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書の採択を求める請願、稲敷市飯塚真由総務教育採択17-0。姿勢を問う一般質問。第3回定例会には11名の議員が姿勢全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。二次元コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、武藤千恵美議員、二次元コードがあります。太陽光発電をサステナブルに活用するための規制導入は、自然エネルギーとして期待される太陽光発電には、一方で設置による景観が悪化、パネルが吹き飛ぶ事故、反射熱、反射光の問題もあります。さらに、パネルの劣化や破損により、含有する有害重金属が流出し、人体へ影響することが懸念されます。そこで、本市の太陽光発電所建設のためのガイドラインについて伺います。答弁、市民生活部長。太陽光発電施設設置に係る条例を調査研究。本市では、ガイドラインの策定はしていない状況ですが、県で策定している太陽光発電施設の適正な設置、管理に関するガイドラインを運用しています。なお、県では50キロワット以上の事業用の太陽光発電事業所が対象ですが、本市では10キロワット以上、50キロワット未満の施設についても、事業概要の提出をお願いしています。質問。ガイドラインに則った太陽光発電施設設置の申請件数と未申請件数、また過去10年間に市内で太陽光発電建設を目的とした森林伐採はどのくらいの規模であるか伺います。答弁、市民生活部長。2017年4月のガイドライン制定以降、事業の概要書提出件数は299件ですが、未提出件数は把握できていません。答弁、地域振興部長。把握できている森林伐採の規模は、伐採届の総件数となりますが、425件、75.07 ヘクタール。そのうち、太陽光発電を目的とした届では、147件、36.29 ヘクタールです。質問、伐採届が提出された規模だけでも、180人分の CO2 の年間排出量が吸収されなくなっています。今後、耐用年数の過ぎた太陽光パネルの放置等により、景観が悪化し、誰も訪れたくない地になりかねません。そこで、本市の将来にとって何がベストかを軸に考えた条例制定が必要と考えますが、見解を伺います。答弁、市民生活部長。現在、県内では21市町村が太陽光発電施設設置に係る条例、ルール等を策定しています。本市も近隣市町村を参考に調査研究していきます。質問、本市の財産とは何か、市長の見解を伺います。答弁、市長。未来を担う子どもたち、市民の皆様、様々な産業の発展に努める皆様、そして緑豊かな自然環境も本市の大切な財産です。より良好な環境保全に関する施策を総合的、計画的かつ効率よく推進し、水と緑の豊かな自然をみんなで守り、未来につなげる町、稲敷、稲の敷、稲敷の実現を目指します。質問、鈴木正茂議員、二次元コードがあります。新たな街づくりを。家計市政の2期目が9ヶ月経過しました。持続可能な地域づくりプランの策定経緯及びその成果を伺います。答弁、家計市長。市民との協働が不可欠。答弁、行政経営部長。令和4年4月1日に、市全域が過疎地域の指定を受け、 これまでのまちづくりを抜本的に見直すことになりました。持続可能な地域づくりプランの基本方針として、稲敷イコールつながるイコールまちづくりを掲げ、共同のまちづくりを明確化しました。これを市の最上位計画である第3次稲敷市総合計画に反映させ、具現化を図っていきます。質問。家計市政1期目に掲げた稲敷未来ビジョンと2期目の稲敷新未来ビジョンはどこが違うのか伺います。答弁、市長。両方とも市民一人一人の幸福感や満足感の高い豊かな暮らしをしていただくため、質の向上を図る政策へと転換したという点は同じですが、新未来ビジョンでは市民、企業、団体等の方々と本格的な共同のまちづくりを展開していくことが不可欠であるということを明確化したことが大きな違いです。質問。本市は令和7年3月に市政施行20周年を迎えます。記念事業や記念式典の開催は計画されていますか？答弁。行政経営部長。20周年を市民全体で祝うとともに、新たな街づくりのスタートとなる記念事業や記念式典を検討しています。記念事業は具体的に決まっていませんが、20周年の冠をつけたチューリップ祭りや夏祭り、花火大会などのイベントを開催していきたいと考えています。質問。既存の事業に20周年の冠をつけたイベントの開催だけでは、何ら変わり映えしない印象を受けます。他の自治体と差別化できる新たなイベントの開催が求められます。そこで、千葉県神崎町と本市を結ぶ神崎大橋に併設された側道橋、関東ふれあい橋の上で、県境を挟んで、神崎町対稲敷市の綱引き大会を開催してはいかがでしょうか。他県の自治体との協力による地域資源、観光資源を活用したマスコミからも注目を集める市民参加型のイベントです。予算面や神崎町との友好関係、交流人口の拡大、賑わいなど大きなメリットがあります。答弁、市長。関東ふれあい橋を使った綱引き大会は面白いアイデアですが、安全対策が必要です。神崎町の意向についても確認をしながら検討していきたいと思います。また、市民からアイデアを公募し、市民と一体的に記念事業を計画し、本市の魅力を発信していきたいと考えています。
質問、高山久志議員。本市の文化財の保存・利活用は、文化財保存活用を進めていく中で重要なのは、マンパワーの確保による体制強化と保存、継承のための資金確保であると考えます。また、歴史的資産は重要な観光資源であるため、部局を超えた観光行政を進めるべきと考えますが、見解を伺います。答弁、教育長。歴史的文化遺産を広く把握し、地域とともに保護・活用。行政内の体制を整え、地域の伝統的な祭りや建造物などの歴史的文化遺産を広く把握し、地域とともに保護・活用していくシステムを構築していきたいと思います。また、資金調達の一例としては、地域の伝統や文化に触れてもらう体験型のふるさと納税があり、より文化財の保護に特化した形で募集ができるものと考えています。答弁、地域振興部長。平成29年より、稲敷市シティプロモーション推進委員会を発足し、活動しており、今後は YouTube や LED ビジョンを活用して、歴史資源や他の様々な観光資源を PR していきたいと考えています。質問、私有資産の有効活用及び公共施設の利活用は、広く一般市民が利用する予約が必要な施設に関して、コロナ禍後の利用率向上に向けた取り組みや利用率などのデータ管理について伺います。答弁、行政経営部長。予約システムの導入等のデジタル化を図り、市民の利便性、利用率向上を図る。 現在各施設は各担当課で管理しています。今後は管理業務のデジタル化を図り、市民の利便性、利用率の向上に努めます。質問。利用日前に施設使用料を支払わなければならないという現状は、利用者にとって不便で負担も大きいと考えます。そこで ICT を活用し、直接出向くことなく予約ができるシステムを導入する考えはないか伺います。答弁。行政経営部長。予約システムの導入により、利用者は移動時間と手間を軽減し、施設側は利用データの収集と分析が可能になることから、デジタルツールを活用できるよう検討します。質問。公共資産の運用は市民の財産を扱う公益性の高い問題で、公平性、中立性、透明性の高い事務執行が求められます。あずま地区新設統合小学校建設見直しにかかる経費等の問題については、意思決定の過程を市民に明らかにし、説明するという義務が欠けていたと考えますが、見解を伺います。答弁。市長。候補地や広報の見直しをしたいという説明の中で、調査の結果を踏まえてという一言が足りませんでした。今後はしっかりと説明していきたいと考えています。質問。寺崎久美子議員。二次元コードがあります。デジタル一元化による施設管理について。デジタル一元化により、これまでの分散管理から情報の一元化を図ることで、公共施設の維持費、稼働率などを可視化でき、業務改革と効率化が図られると思いますが、いかがですか。答弁。筧市長。市民本位のデジタル一元化を推進。答弁。行政経営部長。公共施設でのデジタル化で第一に思いつくのは予約システムであり、建物、部屋ごとの利用状況を可視化し、業務効率向上と業務負担軽減に寄与すると考えています。質問。予約システムに合わせて、スマートロックでの施設管理は、市民サービスの向上や省人化が図られると思いますが、導入の可能性について伺います。答弁。副市長。予約システム導入とスマートロックを導入することで、無人での管理が可能となるなど、委託料の削減効果も期待でき、スマホさえあれば、いつどこからでも予約できるため、市民サービスの向上につながるものと考えています。質問。施設管理データのデジタル一元化は、最小の経費で最大の効果を上げられると考えますが、市長の見解を伺います。答弁。市長。市民が利用する公民館等は、デジタルによる一元化が必要であると感じており、特にスマートロックは避難所開設の際にも有効だと考えています。先進事例を調査研究し、早めに採用できるよう進めていきたいと考えています。質問。災害から命をどう守るかについて。事前防災の強化の必要性が重要であると考えますが、情報の取得から指示のタイミングや市民への情報提供の現状を伺います。答弁。筧市長。防災への備えは重要であり、市民に分かりやすい周知に努める。答弁。危機管理官。主に気象庁の情報を取得し、指示のタイミングや判断、市民への周知等に大きな材料として使用しています。質問。防災士資格を取得する方に補助金を交付し、人材育成を図っていますが、防災士に支援を要請する考えはないか伺います。答弁。副市長。防災士をはじめ、学校や家庭、地域のコミュニティと連携し、災害対応を行う方法が有効であり、早速防災士への働きかけを行っていきたいと考えています。質問。災害から命を守るために、特定の人に偏りがちな現在の仕組みから、連携や共同を重視した市民参加型の事前防災の仕組みづくりについて伺います。答弁。市長。今後、防災訓練の再開、出前講座の派遣、市防災士会の設立、ジュニア防災検定の啓発等を進め、防災のための事前準備の重要性に鑑み、 町内での議論を通じて市民への周知を図っていきます。質問。山本庄司議員、二次元コードがあります。林林ロードの活用法は、国土交通省はつくば霞ヶ浦林林ロードをナショナルサイクルルートに指定しました。サイクルツーリズムを推進することにより、新たな観光価値を創造し、地域振興を促進するというものです。サイクルツーリズムの機運が高まる中で、本市における整備状況と実績について伺います。答弁、筧市長。市内を回遊できるモデルコースの設定を検討。答弁、土木管理部長。市内の総延長は約 23km で、1486箇所に行き先を示す表示や注意喚起などの路面表示があります。昨年度はコース進行方向案内や距離方向案内などの路面表示と案内板など市内88箇所に設置しています。市の整備事業では浮島地区の市道の拡幅工事などを行う予定です。答弁、地域振興部長。昨年5月には茨城放送と共催したサイクリングイベントのイバチャリイン稲敷などを実施しました。地域おこし協力隊が作成しました稲敷ライドというサイクリングマップを土浦駅のアトレや市内店舗で設置しています。本市への来訪者数は調査結果から推測して年間5万人程度が訪れています。今後は自転車活用推進計画の策定を検討し、サイクルツーリズムを進めていきます。質問。本市内を回遊していただくためにも、市内に貸自転車を乗り捨てられる場所の設置が必要と思われます。今後のビジョンについて伺います。答弁。地域振興部長。現時点でその有効性を把握できていませんので、他の自治体の貸自転車の施設の立地環境や市内に設置した場合の需要の見込みなどを調査していきたいと考えています。答弁、市長。関係機関とも連携しながら様々なサイクリングイベントを実施し、林林ロードから市内を回遊できる4つの推奨ルートを周知しつつ、新たなモデルコースの設定など、多くの皆様に立ち寄っていただける仕組み作りをしていきます。質問。高齢性の難聴者に対する補聴器購入補助は、次第に耳が遠くなることで会話をしなくなったり、外出を避けたりと、社会との距離を置いてしまいがちになり、認知症の可能性が高まります。そこで、補聴器の使用状況と補助金制度について伺います。答弁、保健福祉部長。実施に向け協議。国内で約200万人の方が補聴器を使用していると推計されます。費用は片耳で3万円から50万円程度です。補助金については、次年度以降の実施に向け協議を続けていきたいと思います。
質問、篠田純一議員、二次元コードがあります。社会教育の重要性と公民館のあり方について、社会教育活動に地域住民の参画を促進するためには、どのような施策が有効であるか伺います。答弁、副市長。人づくり、つながりづくり、地域づくりの拠点。答弁、教育部長。市が重点事業として実施している公民館を核とした地域づくりが各地区で進行中であり、地区ごとにテーマを定め実践しています。本取り組みは学びを通じた地域活動で、参加者同士の結びつきを促進し、住民の参画を促す有効な事業となっています。学習活動を組み立てていく学びのオーガナイザーとも言うべき、社会教育主事の人材確保を今後どのように行っていくのか伺います。答弁、教育部長。社会教育主事は、学習課題把握や企画立案、学習活動を通じた地域づくりの支援など学びに関連するオーガナイザーとしての役割を持っています。現在、障害学習課には10名の社会教育主事が在籍しており、資格を取得するだけでなく、実務経験を通じた人材育成に取り組んでいます。質問。 市内公共施設使用料の無償化について、社会教育を浸透させていくために、社会体育活動や障害学習への参画をしやすい環境を作る手段として、公共施設の使用料無償化を検討してはいかがか伺います。答弁、加計市長。新たな財源が確保できた際には、無償化を検討。答弁、教育部長。公共施設の使用料の基本的な考え方は、市民からの税金と施設利用者からの利用料金で賄われるべきと考えていますが、活動目的や設立目的から政策的な理由により、例外的に利用者負担金を減免しているケースもあります。合併以降、大半の社会教育施設等は、そのまま存続している状況であることから、各施設の利用状況等を検証し、利用者の声を伺いながら、施設の在り方を検討するとともに、スリム化を図る必要があると考えています。質問、市民サービス向上を図るために、ふるさと納税の取り組み強化や、国庫補助金の獲得など、新たな財源の確保に向けた市長の考えについて伺います。答弁、市長。今後強化すべきと考えている共同のまちづくりを推進していくことが、市民の豊かさや満足度の高い生活の実現につながっていくものと考えています。ふるさと納税の取り組みによる実財源確保、今以上の国庫補助金の活用強化を進め、優先順位を見極めながら共同のまちづくりを推進するために、公民館使用料の無償化を検討していきます。質問、染谷邦香議員。二次元コードがあります。本市の少子化対策は、少子化は深刻な問題であり、昨年度の本市の18歳以下の子どもの数は、全人口の 11.2% となっています。結婚、妊娠、出産、子育て、教育、仕事の各段階での支援策や少子化対策についての現状と今後の取り組みについて伺います。また、地方が国を作るという観点から真剣に対策を打ち出すべきと考えますが、市の見解を伺います。答弁、加計市長。多様な施策を連動させ、総合的に推進する。答弁、地域振興部長。結婚、仕事に関する取り組みとして、出会いサポートセンター入会登録料助成や、結婚新生活支援事業等を継続するほか、企業立地と雇用の確保に向け、工業団地の身分譲地や、稲敷東インターチェンジ周辺エリアの PR に努めていきます。答弁、保健福祉部長。子育てに関する給付金や、産後ケア事業等の実施により、保護者の経済的負担を軽減するだけでなく、子育て全般に支援が重要と考えており、保護者のニーズに応じた取り組みを総合的に推進していきます。答弁、教育部長。子育て、教育段階の支援として、保育料の無償化や、補助のほか、病児保育、病後児保育事業の実施について関係機関や病院を運営している園と協力し、新たな受け皿を確保するための協議を進めます。答弁、市長。子育て支援住宅の整備や魅力あるまちづくり、就業の場の創出、市街地整備など多様な施策を連動させ総合的に推進することで、人口減少を緩和し、持続可能な街づくりを実現するために取り組んでいきます。質問、英語教育の取り組みは、英語教育について指定プロモーションと教育の格差縮小の双方の観点から他市町村でも取り組まれている独自の英語教育を本市でも次年度から導入することが必要と考えます。また、優れた日本人講師も導入し、子どもたちが楽しく学ぶ学習内容を提供する環境を整える考えはないか伺います。 答弁加計市長、次世代を担う人材育成のため特色ある教育を進める。答弁教育長、海外との交流を通じて児童生徒に目的意識を持たせ、意味や重要性を感じさせる仕組みを作りたいと考えています。また市内の教員を対象にミーティングを行い、アイデアや意見を募っています。子どもたちの願いや困りごとを理解することは、主体的に学ぶ態度を育むために重要だと考えています。答弁市長、稲敷新未来ビジョンでは、英語教育や ICT、環境など、次世代の地域を担う人材育成のための特色ある教育の強化を示しています。英語教育を推進することで、不確実な未来を生きていく子どもたちに必要な力を身につけさせていきたいと考えています。質問、椎名隆議員、二次元コードがあります。マイナンバーカード運用について、来年秋に健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに一体化されます。高齢者や障害者のサポート、福祉施設でのカードや暗証番号の管理について伺います。答弁加計市長、利便性の向上に期待。答弁市民生活部長、マイナ保険証の取得が難しい方には、健康保険証の代わりとなる資格確認書が交付され、医療を受けることができる予定です。施設でのカード管理には本人同意やセキュリティ対策が必要であり、暗証番号についても法定代理人以外には伝えない方針です。質問、健康保険証の廃止に対する批判がありますが、市の考えを伺います。答弁、市民生活部長、マイナ保険証は医療情報の共有により精度の高い医療を受けられ、所得に応じた自己負担額を支払えるなどの様々なメリットがあります。保険証が廃止されても、資格確認書の交付により、保険料の支払いがあれば、無保険者扱いになることはありません。答弁市長、国は対策及び国民の信頼回復に取り組んでおり、医療情報の共有と、事務処理の効率化が期待されます。国に対して事業見直しを求める意向はありません。質問、商業と生活に関係する事業の活性化を。商業と生活に関係する事業の活性化や予算措置について伺います。また、市内商店街の独自の活動についてもお聞かせください。答弁副市長、シニアカード等の普及を推進。答弁地域振興部長、第三次産業、サービス業などの従事者は減少傾向にありますが、市は商工会に補助金を交付し、地元商店の活性化を推進しています。最近の実績では1320万円令和4年度を補助しました。その他、商品券事業やキャッシュレス推進事業を実施しました。また、江戸崎商店街では、江戸崎カードの運用や、江戸崎まちづくり協同組合が中心となって、様々なイベントを開催しています。また、市と商工会が経営発達支援計画を策定し、小規模事業者の事業継続支援を行っています。質問、茨城高齢者優待制度、茨城シニアカード、および茨城子育て家庭優待制度、茨城キッズクラブカードの発行数および協賛店舗数、合わせて利用率向上策について伺います。答弁、保健福祉部長、令和5年3月末現在、シニアカードの発行枚数は5073枚、協賛店舗数は47店舗です。キッズクラブカードは4816枚、94店舗です。答弁副市長、市民の皆様に認知されるよう県と連携し、 カードの普及を促進していきます。
質問。松戸千秋議員。二次元コードがあります。介護保険の受領委任払い制度導入について、要支援・要介護認定者数の推移と特定福祉用具購入及び住宅改修の申請者数の実績について、また対象となる方の範囲と受領委任払いの相談件数について伺います。答弁。加計市長。制度導入を進める。答弁。保健福祉部長。令和5年8月1日現在、65歳以上の人口は 14,392 人で、高齢化率は 38.1% です。昨年の 37.3% と比べると増加しており、過去5年間の要支援・要介護認定者数も緩やかに増加しています。特定福祉用具購入は136人、住宅改修申請は96人の方からの申請がありました。65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者が、要支援・要介護の認定を受けた場合、特定福祉用具購入や住宅改修のサポートを受けることができます。限度額の制限はありますが、認定の違いにより利用できないということはありません。受領委任払いの要望に関する相談は、事業者やケアマネージャーからの問い合わせが4件ほどありました。質問。介護保険の住宅改修サービスでは、一旦全額の支払いが必要であるが、一部自治体では受領委任払いというシステムが導入されており、利用者の負担が軽減され、事業者にも代金の回収が確保されています。受領委任払いとは、利用者が自己負担の一部を支払い、後日自治体から事業者に残りの金額が支払われる仕組みであり、経済的に支払いが困難な人にとってもサービスの利用が可能になるというメリットがあります。制度の導入を検討することで、利用者と事業者の双方にとって支払いや回収の不安を解消できることから、本市で導入する考えはないか伺います。答弁。保健福祉部長。被保険者の経済的負担を軽減するため、受領委任払い制度導入の準備を進めています。サービス事業者に対しては、事前に市に登録する必要があることや、支払いには少し時間がかかることを説明し、制度について、介護保険便利帳への説明の追加、介護保険証送付の際にパンフレットを導入するなど、周知を図りながら、地域包括支援センターなどを通じて、引き続き支援を提供していきます。答弁、市長。早急に受領委任払い制度開始の準備を進めます。現在、市ではバリアフリー施策として、独自の住宅リフォーム制度や、介護保険事業、障害福祉事業などを提供しています。これからも、高齢者や介護が必要な人が、住み慣れた環境で自立した生活ができるような、住環境づくりを進めるとともに、心のバリアフリーを推進し、地域で支え合える環境を整備していきたいと考えています。質問。根本博史議員。二次元コードがあります。農業の衰退と過疎化対策は、農業の大規模化が小規模農業者の離農につながり、本市の過疎化の要因となっている可能性について伺います。また、今後人口が2万人程度に減少した場合の予算規模と、現在同等の行政サービスの提供は可能なのか伺います。答弁、加計市長。本市の活性化、発展のため、国や県に働きかけをしていく。答弁、行政経営部長。離農者の子まで含めて考えると、本市外へ転出するケースもあると考えます。一方で、 市全体に占める農業就業人口の割合が1割未満であることから、農業の大規模化のみが過疎化を進める要因とは言えないとも考えます。また、人口が2万人程度になった場合は、予算規模も一定の割合で縮小する見込みであり、現在と同等の行政サービスを提供するためには、徹底した歳出抑制と自由に活用できる歳入の確保に努めることが重要です。市民への影響を最小限に抑えるべく取り組んでいきます。質問。今後、税収を増やすために財源の活用が最も自由なふるさと納税と商業エリアとしてポテンシャルのあるエリア開発を6次産業につなげることが重要だと考えますが、市の見解を伺います。答弁、地域振興部長、ふるさと納税による財源増加に向け、ポータルサイトや返礼品の拡充、広告を通じた認知度向上を図り、寄付額の増加につなげたいと考えています。また、商業的エリアの開発は、令和4年に、稲敷東インターチェンジ周辺地区官民連携まちづくり企業計画を策定し、農業の企業誘致と都市農村交流事業に取り組むことにしています。実際に稲敷東インターチェンジ南側エリアでは、新たな企業が立地意向を表明し、農業企業の立地が具現化しつつあります。ふるさと納税の取り組み強化や、商業的エリアの開発による地域活性化は税収を増やすための重要な施策として今後も積極的に取り組んでいきます。質問。ふるさと納税に一層力を入れるためには企業、商工会、JA などに協力を仰ぐ必要があります。それにはふるさと応援プロジェクトチームの設置が有効であると考えますが、商業的エリア開発も含め、市長の見解を伺います。答弁、市長。ふるさと納税を充実させることは、自主財源確保という意味で非常に重要で、取り組みを強化していく必要があります。プロジェクトチームの設置についても、何ができるか検討し、取り入れることができるものは、すぐに取り入れたいと考えています。また、本市の発展を考えると、新たな産業を育てることは極めて重要ですので、規制となっているものは国や県に働きかけ、本市の発展に向けてしっかり取り組んでいきます。質問、浅野信之議員、二次元コードがあります。認知症とどう向き合うのか。認知症基本法は、認知症がある人でも尊厳を持って社会の一員として、自分らしく生きるための支援や認知症予防のための施策を定めるための法律です。そこで本市の認知症施策の現状について伺います。答弁、筧市長。認知症の方にも優しい街づくりを推進。答弁、保健福祉部長。推進大綱にある5つの柱のうち、1、普及啓発。本人発信の支援。2、予防。3、医療ケア、介護サービス、介護者への支援。4、認知症バリアフリーの推進の4つの部分に沿って、事業を推進していきたいと思います。質問。本市の認知症の対応と介護者への支援について伺います。答弁、保健福祉部長。市内の認知症医療センターに、認知症初期集中支援チームを設置して、適切な医療や介護サービスにつなげるための取り組みを行っています。また、認知症地域支援推進員による相談支援などで、認知症の方とその家族、支援者、地域住民や専門職等が集う場の提供を行い、認知症の方を支える家族の介護負担の軽減等を図っています。質問。本市の相談体制と認知症予防活動について伺います。答弁、保健福祉部長。市内2カ所の地域包括支援センターで、 主任ケアマネージャーなどが相談や支援を行っています。また、フレイル予防教室などは、憩いのプラザで毎年開催しています。また、毎年9月に、稲敷オレンジデーを開催して、映画上映会や予防講座を実施しています。質問。認知症に関する情報の周知等について、市長の見解を伺います。答弁、市長。認知症サポーターの養成や、認知症に関する理解を深めてもらえるような事業を行い、買い物支援事業などの生活支援も継続的に進め、身近な地域で社会活動に参加できるよう、様々な支援をしていきたいと思います。質問、障害の特性に応じたハザードマップ作成は、国土交通省は水害のリスクや避難方法などを図示するハザードマップを障害者に伝わりやすく改善するため、検討会報告を公表し、目の不自由な人でも理解できるように、国土地理院のウェブ地図に音声読み上げ機能を追加し、自治体に活用を促す予定です。本市の対応状況を伺います。答弁、加計市長。先進的なハザードマップを検証しながら作成。答弁、危機管理官。耳で聞くハザードマップやウェブサイトなどのネット上での読み上げ機能についても今後調査研究していきます。答弁、市長。国土交通省で出している重ねるハザードマップなどを参考に、市民の皆様や障害をお持ちの方が安心して暮らせるようにより良いものにしていきます。常任委員会の審査経過と結果。決算審査特別委員会、委員長、中澤仁。今定例会開会日に、決算審査特別委員会が設置されました。9月11日から20日にかけて、3分科会による所管部局ごとに分割審査が行われ、26日の全体審査会において、分科会での審査内容の報告を受け、付託された令和4年度12会計の決算に関する議案審査を行いました。議案第69号、令和4年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定のうち、行政経営部所管では、総務課の行政区長要望オンラインシステム構築事業、コロナ対策のオンラインによる区長要望方法についての区長への周知についての質疑があり、所管課から行政区長の要望をオンラインで市役所窓口へ出向かなくてもインターネット上で区長要望が行えるもので、区長説明会時にオンラインと合わせて従来通り、用紙での申請も受け付けることも説明しているとの答弁がありました。教育委員会所管では、障害学習課の家庭教育事業における支援が必要な家庭への対応についての質疑があり、所管課から訪問型の支援が基本となっており、不登校の児童の家庭や支援の必要な家庭へ訪問し、状況の確認や登校の援助、学校や教育センターと連携し支援をしている。また、良い変容が見られた家庭や高等学校へ進学した生徒もおり、成果につながっているとの答弁がありました。市民生活部所管では、市民窓口課の住民基本台帳事務費の二次元コードリーダー設置についての質疑があり、所管課から標準化に伴い、転出証明書に転出者情報の二次元コードが印刷されるようになったため、転入先での手続きの際に二次元コードを読み取ることで、情報の正確性の保持や転入処理の効率化を図ることができるとの答弁がありました。保健福祉部所管では、社会福祉課の福祉避難所運営費の備蓄品の整備についての質疑があり、所管課から、現在、ストーマや段ボール授乳室等の備蓄はないが、今後、要配慮者へ必要な備蓄品について、危機管理課と協議しながら整備を進めるとの答弁がありました。 地域振興部所管では、産業振興課の都市計画事務費の住宅リフォーム補助金の申請件数の推移と、他のリフォーム補助事業との併用についての質疑があり、所管課から、令和3年度が11件、令和4年度が23件、令和5年度においては、すでに40件の申請があり、受付を終了している。現在、他のリフォーム補助事業との併用は可能ではないが、今後、利用者の利便性を踏まえ、検討するとの答弁がありました。審査の結果、全会一致により、原案認定すべきものと決定しました。また、特別会計議案第70号から、議案第79号については、全会一致により、原案認定、議案第80号については、全会一致により、可決及び認定すべきものと決定しました。
理解トピック。当市議会では平成26年からタブレット端末を導入し、一部会議でのペーパーレス化やスケジュール管理、議会事務局との連絡調整を行ってきましたが、さらなる議会改革の一環として、LINE ワークス、ビジネスタット、およびサイドブックス電子会議システムを導入し、より効率的な議会活動や環境に配慮した全会議におけるペーパーレス化に取り組んでいます。境町へ視察。8月29日火曜日に茨城県境町へ視察を行いました。境町はふるさと納税において令和4年の受け入れ額が59億5300万円となっており、6年連続で関東地方で1位となっています。他にも英語教育、子育て支援住宅や自動運転バス等の先進的な取り組みを次々と展開しています。この視察は当市議会議員のほか、市長、執行部の参加もあり、今後の市政運営の参考となりました。議員の寄付行為等の禁止について、市議会議員は公職選挙法により選挙区内で寄付行為を行うことは禁止されています。また、市民から市議会議員に対して寄付を出すよう勧めたり要求したりすることも禁止されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。稲敷市議会議員一同、公職選挙法では選挙区内においてこのようなことが禁止されています。議員が年賀状や挨拶状などを出すこと、当例のための自筆によるものは除く。議員や講演会がお中元やお歳暮を送ること、議員や講演会が挨拶を目的とした有料の広告を出すこと、市民や団体などが議員に対し寄付を求めること。議会を傍聴してみませんか？次回定例会開会予定は12月5日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より開催場所、稲敷市庁舎4階議会議場、稲敷市犬塚1570番地1、電話 029-892-2000、代表、ファクス 029-893-1573、議会の傍聴は、稲敷市役所庁舎4階で開催当日に受け付けています。1、受付時間は午前8時30分から。2、傍聴の予約はできません。3、傍聴席は50席、ほか報道関係8席。車椅子スペース2席程度。4、庁舎1階のモニターで議会の生中継を行います。次回の詳しい日程については、議会事務局までお問い合わせください。市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ、http://www.city.nashiki.lg.jp/ スマホアプリ、まちいろで議会だよりがご覧になれます。稲敷市議会検索、まちいろ、まちを好きになるアプリ。編集後期、この春に新型コロナが2類から5類へと移行となりました。決して新型コロナがなくなったわけではありませんが、この夏は大きく日常に戻りつつあることを実感しました。議会運営もアクリル板が撤去されるなど日常に戻りました。夏の様々なイベントや江戸崎祇園祭りや稲敷夏祭りも4年ぶりでの通常開催となり、改めてイベントの力、日常であることの大切さを実感したのではないでしょうか。とはいえ、インフルエンザと新型コロナが流行し、学級閉鎖となるなど、まだまだ油断はできない状況であります。日常の大切さを感じた一方で、異常を感じた夏でもありました。異常気象による猛暑続きの夏、不要不急の外出は連日控えるような日々が続きました。例年なら少し緩む日があったのですが、それがない。異常がいつの間にか日常に変わっていかないよう願うばかりです。山本昌司、木、委員長、根本博士、副委員長、鈴木正史、委員、山本昌司、寺崎久美子、染谷邦香、武藤千恵美。これで声の稲敷市議会だより第74号を終わります。発行、稲敷市社会福祉協議会。制作、録音、稲敷市江戸崎朗読の会ひばり。録音日、11月21日。音訳者、佐藤栄子、中村美智子、浅野初江、山田富代、中島八重子でした。